ストハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターを務めます京都 NPO センターの近藤忠宏です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストですが、京都に13施設あります生き生き市民活動センターの一つであります中京生き生き市民活動センターセンター長の宮崎茂さんとスタッフの田辺由美さんです。宮崎さん、田辺さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日の番組ですが、テーマはですね、小学生から高齢者まで地域の多世代交流拠点としてというふうにしております。中京生き生き市民活動センターさん、ちょっと長いのでこれから中京生きせんさんというふうに呼ばせていただいてよろしいですか。
はい、お願いします。
はい、中京生きせんさんですけれども、地域の団体が活動の場としてですね、このセンターを利用されているほか、センターでもですね、独自の活動をいろいろ、行っておられます。その中でもですね、小中学生と大学生とか乳幼児を持つ子育て世代のお母さんママさんたちと、高齢者の方々とかですね、子育てファミリー館というように、さまざまな年齢層とか属性の間のですね、方々の交流事業というものを積極的に展開をされておられます。こういった事業はですね、センターオリジナル独自でされておられたり、あるいは他の団体とコラボレーションでですね、運営されていたり、あるいはたくさんのですね、ボランティアの方にですね、活躍していただきながらですね、行われたりということでされておられます。こういった、活動についてですね、今日は、センター長とですね、スタッフの田辺さんとお二人の方からですね、詳しくご紹介をいただく予定です。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、では早速ですね、お話を伺っていきたいと思うんですけれども、まずその中京生きせんさんですね、まずこれはどういったところなのか、ちょっとそのご紹介をですね、いただけますか。
はい、中京区と右京区の奥池境、いわゆる西王子お池駅から徒歩3分程度の場所にあります。最寄り駅は地下鉄東西線の西王子お池駅や、市バスでは西王子三条、西王子お池があります。また徒歩 7、8分で阪急山陰駅もあり、交通機関の整う立地条件のいい場所です。また近くには高等学校や大学もたくさんあり、学生が行き交う施設でもあります。
まあ、地図でいうとそのあたりというと、もうやっぱりあれですね、京都の盆地の京都の真ん中中心部あたりになるんですよね。
少し西に行く
ね。ちょっと西になるんですかね。はい、うん、なるほど。はい、その施設ですけれども、どういうような施設なんでしょうか。
実は平成17年2005年に NPO 法人アカシアふれあいネットワークの認証を受けて立ち上げました。当時地元の須作第四学区のとの地域の密着した取り組みを行ってきた経過で、地域住民が参加できる事業の取り組みや、また近隣には特別養護路地ホーム、ライトハウス須作、老人の第3デイサービスセンター、はいはい、それから、中京介護予防推進センターなどと共同して事業も行ってきました。また近くには私立の療養高等学校や京都市立西京中学高校の生徒さん、また保護者も利用されています。そして市民活動団体とも情報を共有して、事業やイベントをコラボして企画し、地域の方々と一緒に利用価値を高めていきたい、また高めていく施設でもあります。
なるほど。高校とか、ね、大学とかそういうような学校もたくさんあるということで、先ほどおっしゃっておられた、多世代であったり、あるいはやっぱり学生さん生徒さんのボランティアみたいなものが、参加されやすいような環境にあるということなんですかね。
はい、
はい、その施設ですけれども、どういうような構成というか、になってるんですかね。
はい、 中行棋聖では会議室が4部屋ありまして、はい、料理室も1部屋あります、
はい、料理室ですか、
はい、部屋のタイプは異なりますけれども、特にあの、特徴ありますのが鏡張りの部屋で、はいはい、体操やダンス、ヨガなど体を動かすようなあの方でことで使われています。で料理室はあの業務用のガスコンロや冷蔵庫があって、調理器具や食器もかなり充実していますので、それぞれの用途に合わせて利用いただいています。
私もあのホームページで拝見しましたですけど、かなり本格的な厨房施設が整っておられるんですよ ね、
そうですね、はい、なので使っていただいた方結構あの皆さん喜んで喜んで、はいはいはい、あのまた使っていただいてます、
はい
はい。
まあ、そういうその鏡張りのダンスとかそういったことを練習に適してるお部屋とか、料理教室とか料理のねあの厨房とか、単なるこう会議するだけじゃないという施設ですけれども、どういうような団体さんがご利用されてらっしゃるんでしょう。どんな活動されてるんですかね。
本当にその鏡張りの部屋は、あのフラダンスや演劇、ヨガ、ま、その鏡を見て使われるような着付けとかもありましたね。はい、で料理の方は、あのいろんな料理サークルや、ま、大学生の文化祭の試作作りだったり、あの、ま、大人数の方では1年に1回食事を交えたようなあの会議とかもされているので、
はい、
あのいろんな層の方に使っていただいているかと思います。
そうですか、
はい、
ちょっとここもとコロナでですね、料理関係とか、みんなで会食っていうのがちょっと制限されてるのがもったいないところですけどね、まあ、これは致し方ない部分かと思いますけど、まあ、そういうことで、まあ、施設ね、いろんな形でご利用されてる団体さんあるということですけども、まあ、年齢層的なこととか、どういうような人たちがご利用されてらっしゃいます
か。年齢層は、うん、まあ、あの時間帯によるんですけど、はい、平日の昼間であれば、はい、まあ、高齢者だったり、うん、午前中であれば乳幼児の保護者がいらっしゃったり、はい、でまた夜になりますと社会人の方や学生の方、
はいはい、
土日になりますとあの結構土日はいろんな方が使われるので、結構空き状況が難しかったりはするんですけど、
はいはい
はい、そういった感じです。
あ、そうですか、はい、まあ、その時間帯それぞれに応じていろんな年齢層の方々がご利用されてらっしゃるということですね、はい、なるほど。うーん、センター長いかがですか。何かセンター長がご覧になられてて、あ、こんな団体っていうかこんな面白いことやってるところあるよみたいなお話あります。
結構やっぱりあの特に土日は、あの社会人の自分たちのサークル、はい、例えば軽音楽とか、漫才とか、お知見とか、
はい、
そういう行動あの独自のものをやっぱしておられるところは、うん、本当にあのこう楽しそうにされてるやっぱり状況を見て、やっぱりうちもあのそれは活性化になるし、
うん、
まあ、それを次にまたこうつなげていく、いろんなイベントをされるときにもこうつなげていく、
うん、
まあ、そういう、 こう接客の役にもうちはなってるのが今の現状ですね。
ああ、そうですか。
いろんな層の方が来られます。
そういういろんな活動団体さん集まって何かやるような催しとかそういうものはないんですか。
昨年度までは、あの年に1回駅線発表会というのを してまして、
そう、まあ、その文化祭みたいな、
そうですね、
言うてみれば、
でそこにあの、はい、いろんな、あの市民活動団体の方が出演されて、披露されたり発表されたり、
はい、
でまたあの文化ものを作ったり、なんかちぎれだったり、うん、書道だったりされてるところは作品を展示していただいたり、
はい、
皆さんでこういろんなあの活動を、あの発表するっていうようなイベントはしておりました。
昨年までというふうにおっしゃったのは、ちょっとやっぱりあれですか、コロナで集まって人集まってやるのは難しいっていうことですか。
いや、今回あの今年度はちょっとまた、あの名前を変えて、
はい、
あの違う取り組みにやっていく予定です。
なるほど、はい、そういうことですね、わ、はい、かりました。また新しい取り組みに期待したいというところですね。じゃあね、
はい、
いろいろ企画を構想中のことだと思います。はい、それではですね、まだまだ、いろんなオリジナルの活動とか聞いていきたいことあるんですけども、ここで一度ですね、ミュージックブレイクを挟んで、また後半でですね、お話伺いたいと思います。今日ご用意いただきましたのはですね、キロロの虹です。はい、本日のゲストですが、中京壱岐市民活動センターからセンター長の宮崎茂さんとスタッフの田辺由美さんにお越しいただいています。 それでは引き続いてですね、またお話伺っていきたいと思うんですが、先ほどまではですね、センターの方をご利用されている団体さん、まあ、どんな活動されているかっていうようなことをね、いろいろご紹介いただいたんですけど、これからはですね、皆さんが独自にオリジナルにされている自主事業についてですね、伺っていきたいと思うんですが、なんか先ほどちらっと伺ってますと、何本かの柱があるっていうようなお話でしたんですけども、まあ、そういうようなことで、それと、学生団体さんとも積極的にね、コラボレーションして活動もしておられるということだと思います。まあ、その辺のところについてですね、ご紹介いただきたいと思いますが、これは、田辺さんの方からお話しいただけるんですか。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年度は、大きく SDGs を取り入れたような事業と、はい、多世代交流事業っていうのと、はい、あと市民活動を支える事業っていうので3本企画して開催しています。
はい、
まずあの SDGs の方の事業ですけども、あのいろんなつながりのある団体さんと昨年度あのいろんな計画と案ともらっていろいろとあの計画してきまして、はい、京都大学の環境について研究されているエコールド兄弟の学生の方や、うん、京都庁 SDGs コンソーシアムにおられるソフトバンクさんやリコーさん、食品ロスの、活動されている学生団体ボーノさん、また大阪の NPO 法人ディープピープルさんと、いろんな企画を計画しまして、あの今年度4月から、いろんな事業やワークショップを行っております。
なんか学生さんとコラボしたり企業さんとも一緒に取り組んだり NPO 法人とも一緒にっていう、
はい、
なんかすごいいろんなネットワーク持ってらっしゃるみたいですけど、はい、なんでそんなことができるんですか。
あの、まあちょっとつながりが持てたことによって、あの去年度 やりました事業、小中学生と一緒にお出かけをした事業とか、うん、いろんなその事業の中で知り合った方とお話をしていく中で、
はい、
まあ、皆さん特徴のある活動をされているそういうところら辺をいろんな意見を聞きまして、それを取り入れてうちのセンターから発信できる何かこういった事業ができないかっていう話し合いをずっとやってきまして、
はい、
まあ、こういった企画にあのたどり着いた感じですね。はい、
まあ、もちろんセンターはその器も持ってるし、それを利用されてるあの地域住民の方々とかたくさんそういうのがあるわけですね。そこにそういういろんな、まあ、企業であったり学生団体さんだったり NPO 法人さんだったりからそれぞれ得意なものを持ってきていただいて、
はい、
この場を使ってそういう事業を展開するというような、
は
い、
そうですね。はい、から4月には、ええ、あの食品ロスについての料理室を使って、ええ、あのボーノさんという団体さんと一緒に小学生と体験型の学習をしたり、
はい、
まあ、先日6月は京都大学の学生さんと中学生を対象にした環境やゴミについて の学習みたいなイベントをしております。はい、今後もまたボーノさんだったり、ええ、あのソフトバンクさんとディープビープルさんたちといろんな企画をやっていく予定です。
はい、ソフトバンクさん、企業さんとどういう取り組みをするのかあまりこうイメージが湧いてこないんですけど、
はい、
どういうことをされたんですか。
あのソフトバンクさんとかになりますと、
ええ、
あのスマホだったりタブレットだったり、
はい、
あのデジタルを使った、うん、あのいろんなその情報の提供だったり、
はい、
っていうのができるというところら辺で、まあ、それを知りたい高齢者の方やあのいろんな成人されてる方とかと一緒になって何か新しいことをこう発見していきたいなっていうのがありまして、
ええ、
そういったワークショップをする予定です。
やっぱそのイベントっていうか事業の内容によって本当に先ほどおっしゃってたその学生団体さんとやってる食育関係のイベントだったらやっぱ子どもたち対象だし、
はい、
あるいは今のソフトバンクさんのようなね、
はい、
だったらもうちょっと高齢の方だったりとか、
はいはいはい、
結構対象はもうバリエーションいろいろあるんですか。じゃあ
そうですね、あの親子っていうのもありますし、
はい、親子対象だったらどういうような催しされるんですか。
あ、まあ、この間 その食ロスについてもそうですし、
はい、
あのあ
食品ロス、
はいはいはい、そういったことに親御さんも一緒になって話を聞いてもらって一緒に考えてもらうっていう、
親子で学ぼう、はい、親子で考えよう、
はい、そういった感じでやっております。
あ、そうですか。
はい、あとは多世代交流事業なんですが、
ええ、
あのサロンっていう場所を使いまして、
はい、
あの憩いの場っていうのがまず、乳幼児と保護者と高齢者っていう組み合わせで、
うん、
でふれあい基地っていうのは小中学生と大学生という組み合わせで、
うん、
でふれあい喫茶っていうのは高齢者と大学生の組み合わせなんですが、毎週あのその、対象者を絞った3本の取り組みをしています。
これ私もホームページの方で拝見したんですけども、はい、これ毎週やってるんですか。
はい、
あ、それぞれの、はい、その憩いの場、ふれあい基地、はい、
だいたい1時間半ぐらいなんですが、これに一緒に取り組みをやってくれるスタッフが、はい、募集しまして、はい、そういった方たちと、うん、まあ、例えばほぼさんをやってた方、はい、過去にで市民活動されている方、で、学生でボランティアをしたいって方、はい、いろんな方を募りまして、皆さんの意見をもとに、うん、いろんな市民活動の方と一緒にこの事業をやっている感じですね。
これはその実習事業という言い方は先ほど私しましたですけども、もちろんそのオリジナルの皆さん生き線さんの事業ではあるけれども、その運営されているのは生き線さんだけのスタッフの方だけじゃなくて、さまざまなそういうボランティアの人たちが中心になって運営してる。
はい、
でもそれ毎週やるってなると結構大変ですよね。それやっぱそういうふうにも協力してくださる方々のあれができてるわけですか。
そうですね。
そうですね。
で実際やってどうなるかなと思ったんですけど、やってみると、うん、例えば乳幼児を連れたお母さんたちがやってきて、はい、その辺で赤ちゃんたちが動き回ってる、遊び回ってる、うん、そこに高齢者の方がわらべ歌だったり絵本の読み聞かせをしてくれたり、はいはいはい、っていうなんか双方の良いところっていうのが見られたり、うん、でまあ市民活動のやってる方もうちのセンター利用されてる方が、うん、その参加者を巻き込んでこういうことをしたいって言ってくれる方もいらっしゃるので、うん、何かものづくりをしたりゲームをしたり、うん、高校生とかだったらダブルダッチ体験をしたりとか、子どもたちに教えてもらったりとか、うん、いろんなことを、できています。
まあ、かつて その大家族の時代だったら、ね、自分とこの家の中でお兄ちゃんお姉ちゃんが小さい子ども面倒見たり、おばあちゃんがなんとかだとかいうのがあった。今なかなか各家族になると家庭の中でそういう場面っていうのはなかなか見られないですよね。
そうですね。
今のお話を伺ってるとそういったことがまさしくこのサロンを使って行われてるというか営まれてるっていう
ようなね。そうですね。若いお母さんも、まあ、僕もたまに喋るんですが、はい、やはり公園デビューというのが一般的にあると思うんですが、うんうん、はいはい、なかなかそういうのに今できる状況ないのと、はい、子育て不安のままで、うん、さっきのおばあちゃんとかお母さんが近くにいればいいんやけど、はいはい、核家族化になってるので、ええ、やっぱ不安なまま子育てしてる。
こんな時どうしたらいいんやっていうのがなかなか身近に聞ける人がいない。
でそこにうちのこの事業が、うん、ちょうどマッチングして、
お
結構好評なんです。
あ、そうですか。それはいいですね。
でそこにちょっと新しく生まれたリユース事業っていうのもありまして、はい、多世代をいろんな層を交えて、3回やってるんですけど今までに4月から、本と食器のリユースだったりレコードのリユースだったり、うん、浴衣や和装のリユースっていうので、うん、まあ、家に眠ってる者たちを、はいはい、まあ、思い出とともに捨てられない者たちを持ってきてもらって、うん、そこでうちのセンターを知ったことによって、うん、この多世代に参加してくれたり、うん、レコードを聴きに来てくれたりっていうのはあります。
面白いですね。
それも結構皆さんの考えをもとに、うん、そういうことができて、
皆さんというのは
スタッフだったり
だったり利用されてる方々のそういう意見を取り入れて、はいはい、
そうです、うん、
まあ、フックという言い方するといやらしいけれども、何かそういうきっかけでセンターのことを知ったり利用するきっかけができればね、
はい、
それからあとこんないろんな活動に参加していただけるような、この活動にね参加してたんだけども今度はする側に回ったとかいうような人たちもいるんですかね。まだそこまでいかない。
そうですね。でも手伝ってくれたりする参加者もいますし、はい、で今までは男の人っていうのはなかなか入りづらかった、こういう集団に入りづらいっていうのがあったと思うんですけど、
ね、ね、
結構そういうイベント仕立てにしたことで、うん、ご高齢の方でも、はい、まあ、成人の方でも言ったらレコードを聴きに来た好きな方が来られたりとかっていうのも見られるので、はい、まあ、広められているのかなと思いますね。
入り口間口は広くていろんな入り方があって、入ったらもういろんなことできるよ、楽しめるよっていう、ね、ことですよね。
そうです。
なるほど。まあ、ぜひこれからもですね、ますます間口広げていろんな活動を、展開していっていただきたいと思うんですが、ここでですね、もうちょっと時間の方も残り少なくなってまいりましたので、今日8月7日以降に行われる何か近々開催される催しのようなものですね、はい、そういったものについて少しご紹介いただければと思います。はい、
NPO 法人ディープピープルさんとコラボ企画で行います、はい、小中学生を対象にしたあの SGGs つなげた事業なんですが、はい、あの自分たちの身の回りにあるさまざまな問題、自分たちのアイデア、アクションを形にしてプレゼンテーションをしていくようなワークショップっていうのを8月17日、18日、9月17日、10月29日、4日間をかけまして、うん、あのそこには大学生のボランティアの方も来られるんですけど、皆さんでそういうのに取り組んでいきたいなと思っています。
これは4回単発なんですか？そうですか、4回シリーズで1回目から4回目まで
参加していただくっていう形で、うん、はいはいはい、で最終はあの関西 SGGs ユースアクションっていうのに応募できたらいいなと思っています。はい、
皆さんで一緒に考えて作った作品、はいはい、具体的にはどういうようなもののことなんですか？作品っていうのは
あのなんかゲームだったりでもいいんですけど、ええ、工作品だったりとかでもいいんですけど、はいはい、あの便利なものだったり、
うんうん、SDGs っていうのをキーにしながら何かそういったものを自分たちで考えてものを作る、はい、ということですね、はい、形にすると
、ま、はい、そうですね。だから例えば簡単に言いますと、ええ、あのお箸入れを作るとか、うんうん、まあ、そんなもそうですし、うん、なんかそういった感じ。
ああ、はい、そうですか。
まあ、子どもたちのアイデアってすごいたくさんあると思うので、それを生み出せたらなと、
まあ、発想が豊かですからね、はい、なるほど、そんなものを引き出していこうと、
はい、
4回シリーズでされるということですね、
はい、
詳しくはこれは、中京生き仙さんのホームページの方にご紹介されてるんでしょうか？
はい、そうです。あのまた問い合わせ先とかも載っていますので、はい、随時お問い合わせいただければ、はい、こちらの方でお答えしますので。
あ、
はい、
そうですか。じゃあまずあれですね、スマホとかパソコンで中京生き生き市民活動センターということで検索いただいて、 そこに問い合わせ先とかこの催しの紹介とかされている、そちらの方をまずご覧いただいたらいいということでしょうかね。
はい、よろしくお願いします。
はい、ぜひ楽しみにしていただいて、まあ、お近くの方でやってもいいですし、別にお近くでなくたっていいんですよね。
はい、
そうですね、
はい、ね、参加して他府県でも OK です。
ああ、そうですか、はい、参加してみたいという方いらっしゃったらぜひあのこの機会にですね、この中京生き仙さんご利用されてはいかがでしょうか。はい、ということでもうあっという間にですね、時間の方が来てまいりました。もうまもなく終わりになるんですけれども、今日はですね、中京生き仙、中京生き生き市民活動センターセンター長の宮崎茂さんとスタッフの田辺由美さんをお招きしまして、中京生き仙さんの活動、さまざまな、市民活動されてらっしゃる団体さんのこと、それからそれぞれオリジナルでされてる、たくさんのボランティアの方にもですねお手伝いいただきながらやっておられる活動についてご紹介をいただきました。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のナビゲーターは京都 NPO センターの近藤忠宏でした。どうも今日はご清聴ありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。